十字架の
テッドの皆様方が私たちの心を天に向けるのに 天に向けるのに十分すぎるほど素晴らしい賛美の歌声、私にとりましては本当に永遠を思う思いがこれで十分に感じられました。そして、小林先生がお祈りの中で、お祈りをしてくださいました。この世の終わりが来たるべき国への出発であるというお祈りをしてくださいました。これでもって今日のお話は終える方が皆さん方が一番よろしいのかと思いますが、そういうわけにはいかないのでしばらくちょっとお耳をお貸しください。このコメンスメントという言葉は、大学の学位授与式のことを言います。まあ、グラジュエーションという卒業という意味合いもあって、 アメリカらしいなと思います。もともとこのコメンスメントというのはですね、現在の活動に終止符を打って新しくことを始めるという意味なんですね。もちろんその学位授与式というのもあるんですが、もともとの意味が起源、開始、始まり、始めという意味です。クリスチャンの人生にとって終わりというのがないと思うんですね。一時的な眠り、それはやがて永遠の御国に生きるための新しい出発であるということです。人生はですから常に開始の連続です。今私たちはこの礼拝を終えて新しい一週間、再びこの神様の御国に向かって進むわけですけれども、大体人は何歳ぐらいまで生きられるんでしょうかね。アダムが930歳で、あの創世時代は800年とか900年とかというこの命の長さでしたけれども、だんだん罪の結果死が入って、人心が乱れて、この罪の世界で長く生きるのはつらいだろう、大変だろうということで、神様お定めになった人の命が120年というふうに、言われるようになりました。モーセが死んだ時120歳、目はかすまず気力は衰えていなかった。ですから私は、現代人はですね、120歳までは目もかすまず気力も衰えないで生きることができるんだろうと思います。もし私がもっと小さい時からこういうことが分かってたら、そういうような生活をしたのだろうと思うんですが、もうもはややれ白内障だ緑内障が始まっただの、目がかすんでるだの、何だのかだのということで、ちょっと可能性がなくなりました。ダビデの時代に入りますと、我らの弱いは70年、せいぜい長く生きても80年、ちょうど今日の平均寿命ってな感じですね。神戸市の平均寿命は男性が80歳で女性が86歳ですね、ということだそうです。人生の、ポール・トールニエという精神医学者の方がこう人生の式という本を書いて、人生を春夏秋冬というふうに分けました。もうとにかく急いで、まあ、いつも急ぐんですね。人生急ぐ必要ないのに、ちょっと急がせていただきます。春夏は飛ばして秋、先ほど福島先生が秋は素晴らしい時だというふうにおっしゃいました。私にとって秋はそれほど素晴らしくはないな、冬に向かって本当に何が人生の意味なのでしょうか。この問いは石一で解けるようなものではありません。この問いは体力や活動力が減退していくに従ってますます激しく迫ってきます。それはだんだんと老齢に近づいている人の心を絶えず占める問いとなるでしょう。もし皆さんが若い時とは違った意味で人生の意味は何なんだろうかと思い始めたら、それはかなり老年の域に達しているということなのでしょうか。老年とはしかしそうではなくて、老年とは価値の再検討の時期であり、つかの間の価値から永続的な価値への困難ではありますが、全身的な移行期だというんですね。ちょっと難しい言葉ですけれども、私もそういうわけで、つかの間の価値から永遠の価値へということを、まあ、考えるようにいたしました。ジャン・カルバンが神とその恩恵、その救いを知ることが、これが人生の意味です。何が人生の目的だろう。カルバンは彼の教理問答の冒頭に書いています。神を知ることである。どこに人間の幸福があるのだろうか。神を知ることの中にある。ようやく、なるほどな、という感じがするようになりました。自分を振り返ってみて、私の信仰の出発点は、どこだったんだろうかというふうに考えてみました。 高校3年の時ですかね。私も大体同じぐらいの席で、一番後ろの席でしたけれども、後ろの席でいつもなんとなくたむろしていた3人の友達がおりまして、何をするにも一緒でしたが、やがて進路指導の先生と相談してそれぞれの進路が決まりました。なぜかその小さい時の頃とか生まれた時のこととか中高という時のことはよく覚えてるんですね。今はお目にかかって、お会いしても名前が出てこないのでちょっと失礼することがあるんですが、昔の友達は名前までちゃんと覚えてるんですね。一人は三沢義則君っていうのがカメラが好きで、マミヤ6というカメラご存知ですか、小さなあったんですね。当時は珍しいんですが、高校生のくせにカメラを持っていると。彼は日大の写真会に行きました。当時日大に来て写真会がなかったんですね。二宮君というのは家業を継ぐために薬局でしたから明治薬科に行きました。私の一番仲の良かった質屋の息子で大越勲というのがおりましたけれども、彼は京都府立医大に行きました。今精神科で数年前まで茨城の病院の理事長をしておりました。彼らがそれぞれの、自分の計画に従って進んだ道が本当にそれで良かったのかどうか私は分かりません。彼らはそれで満足しているのかも分かりません。じゃあ私はと言いますと、進路が決まっていたんですけれども、途中下車をすることになりました。でそれは随分前、何年か前にここで私の信仰に入ったいきさつを話したことがあったと思うんですけれども、今井雅子さんのおばさんにあたる方が落合貞子先生、当時私の会津若松教会の婦人伝道師をしておられましたが、その先生が聖書の勉強をちょっと1年ほどしてご覧になりませんかというふうに声をかけられて、私は繰り返すことになりますが、信仰の動機は極めていい加減なもので、前にお話した通りお付き合いといいますか、断ることができないといいますか、はいと言ったのが途中下車をすることになったりなりまして、千葉県の楢葉という駅に降りることになりました。日本産育学院、当時の古い学校ですね。1年という約束でした。でもいつの間にか、あれからバプテスマが来て60年教会の席を温めることになりました。さて私は一体、この人はそれぞれ自分にその計画を立てて自分の道を考え図るけれども、その歩みを導くのは主であるという言葉が私に当てはまってんだろうかというふうにふと思うこともあります。ちょっとどんどん飛ばしていきます。飛ばすと飛躍して話がつながらないんですけれども、第一礼拝で35分かかりました。30分が目標でしたけれども、5分超過しました。なんとかこの30分をクリアするために飛ばしますので、ちょっとご了解いただきたいと思います。この写真に写っているのはエレン・ホワイトのお孫さんです。でその、脇に座っておられる方がご主人で、ジャークという先生なんですね。これはカリフォルニアの PUC の近くにあるエルムスヘブンというところのエレン・ホワイトが晩年本を書かれたところの、場所があるんですけども、そこで長い間管理をしておられました。このご夫婦が、ご夫妻が、西宮教会においでになって、そのご自分のスリルに満ちたその人生の経験をお話になったんですが、この方がお帰りになるときに、もうじゃあ古い小さな写真ですからちょっとあまりこの 写真ではないんですけれども、私にね、このようなことをこう肩をポンポンと叩いてですね、あなたはね、この天国のことを忘れてはいけませんよと。人はね、天国に対する道景を失ったときに、つまり天国にその行きたいというその永遠を思う思いが 失われたときに、同時に信仰を失ってしまう。だからいつもその天国のことを思って忘れないようにと言われた、そのことを思い出されます。なぜなら、私ちょっとまた朝の時と違って、なんかちょっと話がつながらないんですけども、天国に持っていける唯一の財産、それは品性である。今年の3月の末に、今年はちょっと早かったですかね、桜の花がつぼみがもう膨らんだ頃に、私は数年ぶりに一日寝ていることになりました。声は出ないんですね。返事するのも嫌な、もう返事もしたくない、手足ももう動かしたいと思わない、もう仰向けになった寝たまま一日過ごしました。検査の結果、ああ立派なインフルエンザですねと言われました。翌日は少し元気になったんですが、その時に、私は思いました。普段もういつ死んでもいいやと、これまで元気に過ごしてきたから、来れたんだから、まあ、いつ死んでもいいやと言いながら、いざ一日寝てると何とかして治さなければというふうに思うんですね。いつ死んでもいいという人に限って生に対する執着が強いと言われておりますから、私なんかまさにその通りで、自分の滑稽な姿を思い浮かべるんですけども、その時にいくつかのことを考えました。大別して3つのことをお話したいと思います。秋から冬にかけてこの樹木が葉っぱを落として身軽になるように、人生の冬に向かう今、私は自分の不要なものを全部整理していかないといけないだろうな。何年もの間、本当に何年もの間、身辺整理が念頭の決心でした。しかし何年経ってもそれは実現できずに今日に至りました。娘が7月の末に里帰りで10日ほど帰ってきました。その時に、自分のアルバムを整理して全部処分してしまいました。ついでに私たちのも処分する手伝いをしてくれました。というよりも、私自分でできないので娘がちゃんと整理をしてくれました。自分の過去がなんか全部消えてしまったような思いが一時いたしました。私は彼女のたくさんのアルバムを段ボールに入れて畑の焼却炉に行ってそれを燃やすのに一瞬ためらったんですけども、まあ思い切って処分いたしました。なんとなくその後すっきりとした思いになったのも確かです。それがきっかけで、娘が送ってきたその孫のビデオテープやら、今まで自分が独身の遺物でたまっていたそのカセットのテープやら、そういう類のものを全部処分することができました。そこで狭い家が少しだけスペースができたように思います。フランス人は 10着しか服を持たない、まあ、本当かどうかわからないんですけども、フランス人は10着しか服を持たない、パリで学んだ暮らしの質を高める秘訣という本があるんだそうですね。私も読んでみたいと思って、北図書館、神戸図書館の北新ビルにある図書館に行きました。予約をしてまいりました。1年になります。まだ来ません。当分来ないです。インターネットで順番待ちを調べたら200人かそこらの順番でした。あ、これはもう当分無理だなと思いましたけれども、これは裏を返せばみんなその物を少なくしてその質の高い生活をしようと、自分の生活の質を高めようとしていることの裏返しのようにも思いました。しかしよくよく考えてみますと、そういうものではなくて、長い間60年もかかって教会の椅子を温めることだけきりしなかった自分のその心の部屋の中には、それ以上のガラクタがたくさんあるに違いない、これを何とかしなければという思いを持ったわけであります。会話が2番目には、会話がこのできる間にこう声が出ないんですね。このまま声が出なくなるのかなと思ったんですけども、声が出る間に家族や関係者に感謝の言葉を述べてきただろうか。いやー、声が出る間にこれはこれからしないといけないなと。許しを乞わなければならない人には許しを乞わないといけないなと。和解が必要な人にはちゃんと謝罪をして和解をしなければならないな。いろんなことを思いました。やがて翌日元気になりました。すっかり忘れました。まあでも皆さんちょっとお笑いになりましたけど、これが私の姿なんですね。まあ、自分でもまあ悲しいとは思うんですけども、本当にまあ人間やっぱり元気になるとダメですね。そういう意味では元気出ない方がいいのかも分かりません。目が霞んできました。加齢による白内障、加齢による緑内障の始まりですという診断が下りました。もっと目がはっきりしている間に聖書を読むべきでした。眼圧を下げる点眼薬を盛んに忠実に用いて、なんとか聖書を読もうと思います。そのように考えましたけれども、私は、途中下車したまま、あれから60年、ちょうど60年経ちました。一体この60年の間私は何をしていたんだろうかと、本当につくづくと、反省しきりです。反省したからといってその過ぎ去った貴重な日々が帰ってくるわけではありませんけれども、聖書の中には新しい出発、人生は毎日が新しい出発であると、決して卒業してこれで終わったんだということではないということを考えたときに、今から私はですね、永遠を思う思いを絶えず心に養って、神の国を目指してですね、新しい出発をしたいと思っているわけです。具体的には天に持っていける唯一の財産である品性、それはキリストの品性とは善意、柔和、親切、忍耐、そして愛、これを追い求めながら、もちろんすでに得たり、パウロのようにそれらを全部得たりということではなくて、これから改めてそれらを考えながら生きようと思うわけです。これまで60年の間、私は全ての人に対して善を図ってきただろうか。柔和で謙虚で寛容であっただろうか。 他に対して親切であっただろうか、ヨブのような忍耐度までいかなくても本当に忍耐強かっただろうか、愛を持って人に接することができただろうか、喜ぶ者と共に喜び泣く者と共に泣いてきただろうか。いいえ、そうではありませんでした。健康だけを気にしておりました。ヒルティが言っております。現代人の特徴というのはですね、ちょっと健康に価値を置きすぎるっていうんですね。もちろん健康が悪いということではない、健康はもう何よりも大切なことですけども、私もそんなわけで長い間ラジオ体操の時代からあまりこれを欠かしたということはありません。今はもうテレビ体操になりました。あの6時25分からのですね、それに加えて、腰椎体操をしております。若い時の栄養失調がたたってなかなか腰が思うようにピンとしないので、まあ、腰痛体操、まあ、大体1日合わせて30分ぐらいは体操してるんですかね。それを忠実に何十年もやっているのに、なんで自分はその肉体的な健康のことだけ考えて霊的な魂の健康のことについて鈍感であっただろうかと本当に反省しきりですね。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。ですから私たちはいつも永遠を思う思い、天国に行って本当に永遠の国に今日どんなそれぞれ興味を示すものがもう備わっているわけですから、行ってみたいなという思いがこの頃するというとちょっとなんか変ですよね。私たちはその神の向かの国に向かって前進しているものでありながら、60年間ずっと1年の歩みを60回繰り返しただけでちっとも天国に近づかない歩みでした。バークレーの言葉をちょっと読んでみましょう。一生の間に人の肉体的な力は必然的にだんだんと衰えていくが、その魂は絶えず成長していくべきものである。肉体の力を弱める苦しみがかえって魂の筋肉を強めることもある。肉体的に見れば生は死に至り墓に終わる坂道を徐々に必然的に下っていくことであろう。しかし霊的見地からすればそれは神の臨在という絶頂に至る丘を登っていくことである。年を取るということが決して惨めなことではない。それは肉体的には坂道を徐々に下るようであるけれども、霊的には神の臨在という絶頂に至る丘を登っていくことである。我々は死のもとへではなく、我々の信仰は神のもとへ運んでくれるというのですね。世の終わりが近づいております。信仰とは全く関係なく、シカゴ大学では5分前の時計はよくポスターに載っておりますね。1947年に7分前で始まった時計が5分になりました。去年まではその5分がずっと続いていたわけです。1947年からずいぶん長い間5分間でした。今年の1月23日にそれが3分になりました。2分縮まって3分になったというんですね。終わりというのはどんどん終わりが近くと終わりは一瞬のうちに来るんですね。ローマクラブの研究論文の中に最初に出た頃ですね、これは1972年ですから、フランスの子ども向けの謎なぞに池の中のハスを育てています。ハスというのは毎日2倍ずつその成長していきます。長い間ハスはほんの小さなものだと思っていましたので、それが池の半分を覆うまであまり気にも留めてませんでした。そのハスが池の半分を覆うまで29日かかったってですね。さて池が全部ハスで覆われるとその生物が窒息して死んでしまいます。あと何日経ったら池の命が絶たれるのでしょうか。29日にかかって半分なったんですから、あと29日あるんでしょうか。そんなことはありませんね。幾何級数的成長の数学、難しいことですけども、幾何級数的成長でハスが増えていくので、 答えはあと一日です。
私の池を救うのに一日きり残されていないんですね。
私の人生はあと一日きり残っていないかもわかりません。
たとえリンゴの、たとえ世界の終末が明日であっても、
たとえ私が明日命が絶たれるかもわからないとしても、自分は今日リンゴの木を植える。これが私たちの信仰のあるべき姿ではないでしょうかね。
誰の言葉かは分かりませんけれども、一説によるとマルチン・ルターの言葉ではないだろうかという、なかなかいい言葉ですね。
たとえ世界の終末が明日であっても、自分は今日リンゴの木を植える。
今は何がいつ起こるか分からない時代です。たとえ私の命が今日までであったとしても、自分は今リンゴの木を植える。
パウロが言いました。私が要されるべき時は来た。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。今や義の冠が私を待っているばかりであります。
パウロの学位授与式です。天国への新しい出発です。どうぞ私たち一人一人が神様の豊かな恵みのうちに、新しい週を迎えるときに、新しい思いを持って、新しい決心を持って、新しい歩みをしたいものです。そしてキリストの品性に一歩近づくことができれば、これはなんと幸いな信仰の歩みだとではないでしょうか。
ありがとうございました。